78.0.
こんにちは、 FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間はですね、お久しぶりのこの方に来ていただきました、桃と編集部から井上千鶴さんです。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来ていただいたのは、これのことでございます。
はい、
桃と最新号、
はい、
32号でございます。
ありがとうございます。
もうね、表紙からお腹すくんだけど、
だからね、もうね、これなるべく見ないようにしてるってば。自分たちで作っておきながら見てるとなんかそば食べたいってなる。
食べたいって私もなんか盛り上がってるんですけれども、今日もやっぱり沖縄そばというのが32号のテーマでございます。はい、あの桃とですからね、ただね、ここのそばが美味しいよ、週末に食べに行ってね、じゃないんだな。
そうなんですよね、いろいろ
ね。あの今日もやっぱり沖縄そばということで、はい、もう本当に冒頭からですね、そばぬぴと、
はい、
というか、そばの人、
そばの人ですね、八重山の言葉でですね。
で、紹介されている方が本村貞彦さん、
はいはいはい、松屋というお店をされている方です。
もうね、この写真から、
はい、
本村さんがその沖縄そばにかけるこの情熱っていうのが伝わってくるような気がしましたね。
なるほど。
なんかね、私たちはもうね、うんうん、出されてきてね、本当にもう十数分かで食べてしまうと思うんですけど、
はい、そうですね。
取材はいかがでしたか？
あ、これはね、私は取材には直接は行ってないので、
うん、
あの写真はなるべく見ないようにしてるんですけど食べたくなるから、なぜなら。
そうね、そうなの。ね、なんかみんな多分こういう思いでいっぱいいっぱい作ってるんだろうな、
う
ん、
そうでしょうね、
いう感じがしますね。
そうですね、お蕎麦屋さんはね、
お蕎麦屋さんはね、うん、ぜひね、はい、冒頭のこのそばぬぴっとから皆さん入っていただいて、
はいはいはい、
自分のそば熱をですね、
そう
あちらしていただきたいなと。
そうですね、なんかさ、沖縄県民みんなさ、うん、自分の好きなそばとか語り始めると、
うん、
止まらんっていう人が多いのと、うん、思想心情に関わらずどんなそばが好きっていう話題では必ず誰とも友達になれるっていうか盛り上がるっていうか、そんな気がしていて、
うん、
皆さん何かどこそこが好きとか、こんなのが好きっていうのが、うんうん、みんなあるようなイメージが強いんですよ。
そうですね、
そば嫌い、俺苦手なんだよねそばっていう人ってものすごいマイノリティじゃないかなって。
うん、そうね、やっぱり皆さんこだわりがあって
ありますよ ね
新しくできたといえば、
なんかちょっと食べに行ってみようかな、ね、みたいな感じ。
一度は行ってみようかなっていう感じはありますよね。
そうですよね、うん、
なんかね、はい、ランチは沖縄そばっていう人も結構いますしね。
結構いますよね。
それはそれでやっぱり皆さん、例えばそのそばぬぴとではないかもしれないけれども、はい、
うん、
それぞれにその沖縄そばへのこだわりとか愛着ってあるのかな。
はい、
で、本日開学桃都大学沖縄そば学部なんですけれども、
はい、いろんな講座がありましてですね、まあ、まずその沖縄そばの歴史を振り返る沖縄そば史とかね、うん、それからまあ数字で見る沖縄そばに関するいろんな統計的な数字が出てるんですけど、うん、それをいろいろ集めてみました。
すごいよね、豚骨ラーメンのいう福岡を抑えて堂々の2位っていうのが、
はい、
まあ、中華麺のくくりになってるんですけども、
そうそう、沖縄そばの麺って中華麺の乾水使ってるので、うん、中華麺っていうくくりになるんですね、うんうん、統計上は
消費量全国第2位。
すごくない？
すごいね。140
万とかしかいない沖縄県で、
うん、
なんでこんなに食べてるのって。1位大阪府なんですけど、うん、人口が違うから消費量が多いのは当たり前じゃないですか、
はいはい、
で3位は豚骨ラーメンでおなじみ福岡県、うんうん、ここも大都市を抱えてるから人口多いし、
うん、
沖縄県のこのそば消費量たるや
すごいですよ、ね、
トンだからね。
で1位の大阪が4948トン、
はい、
沖縄が4780トン、
あんま変わんないっていうね。
そう
こんだけ経済規模人口規模違うのに、
わずかさですよね、
はい、
で福岡県3位なんですけれども、はい、4597トン、
まあいい勝負じゃないですかね、1、2、3位ね。
そうね、
はい、
いやそれでもね、
うん、
だって観光で訪れる人だって違うじゃないですか。
あ、そうなんですよ、観光で来る人も福岡県の方が多いと思うんだけども、
うん、
あの大阪とかね、いくらね、あの観光立県沖縄とはいえ、
うんうん、
なのでそれ考えるとね、やっぱり県民もすごく食べてるけど、そうそう、観光客もやっぱり食べてるっていう、うん、
でそれにこう付随して、はい、那覇市かつお節の購入金額消費量ぶっちぎり第1位
そうなんですよ。これね、なんか47都道府県の政令指定都市だったかな、うんうん、あそうですね、県庁所在地および政令指定都市のランキングがあって、うん、その市別にこう出てるんですよ、いろいろ。
すごいですよ。第1位那覇市で、はい、うん、1551g、
1年間に買う消費量、
消費量ということですね、はい、第2位が高知市、はい、494g、まあ、ここ大きい差です。
そうそう、ここはさ、こ、うん、カツオ取れるから ね、まあ、ね、カツオ漁の本場でもあるからね、沖縄もそうだけど、だからそれ考えるといかにカツオ節食ってるかって、
まあ、そうね、
だしといえばカツオの文化じゃないですか、
うん、あのなんだろう、お盆なんかでカツオ節もらうと嬉しいもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
分かってるね、うん、みたいな感じだもん
私もカツオ節もらうと嬉しいですよ。
そうそう、嬉しいです。
そうなんですよ
それはね、やっぱり出てくるもんですね、うん、
出ますね、数字はね、うん、これは面白いですよ。
面白い、沖縄そばの分析があったりとか、は
い、
あ、
このね、分析もすごい面白くて、うん、あのね、県の、工業技術センターっていうところの研究報告書っていうのが出てるんですよ、うん、地味にいろんなものを試験された結果と、その論文みたいなのがまとまって地味に出てるんですけど、その中で沖縄そばの味とか香りとかを分析してるっていうのがあって、これ読み込んだらすごく面白くって、なんか普段私たちがなんとなく主観で感じているその和食とアジア系の麺料理の中間ぐらいの立ち位置なのかなって、もやんって思ってることが、いや本当にそうだったっていうのが数字ではっきり出てるっていうのがね、とっても面白いなと思いました。
このなんか比べているポイントが面白いんですけれども、はいはい、なんか例えばペーハーとか、
そうそうそう、
あの無機成分含含有量とかね、うん、あるんだけど、食味の官能評価結果っていうのがすごいね、この文字面が。
文字面はね、官能評価結果
っていう、つまりうまいかうまくないかみたいな、そういう意味合いなんですかね、ま
あ、うん、そうですね、
あの旨味成分とかね、
感覚で感じるっていう意味で官能ですね。
すごいですよね、うん、こういうような感じのことをちゃんと数字で分析してるわけですね。
そうそうそうそう、そうです。
ここから見えてくるものってやっぱり
あると思いますよ。
製品化するときにやっぱりこのあたりって役に立つんでしょうね、うん、
それはそうでしょうね、もちろんね、まあ一消費者としてはね、そんなにこんなとこまで読み込みはしないかもしれないけど、うんうん、でも消費者として読んですごく面白かったです。
新しかったのが、はい、低糖質のロカボソロバ、
はい、あのローカーボですね、そうそうそう、ローカーボハイドレート、
すごい、ね、
低糖質っていうやつ、ね、
低糖質のね、
はい、
あの今ね結局その、
う
ん、健康志向でちょっと糖質を抑えようっていう動きがありますけど、
うん、そうなんですよ。
ズッキーニの麺の
ズッキーニの麺ね、めっちゃ美味しいから超おすすめ。これ実はここに載ってるそば全部私が作ったんですよ、で、ズッキーニ本当美味しいです。
はあ、なんか食べしてみたいですね。
はい、ぜひ。
であともずく、もずく、
はい、もずく、もずくはもずくをそのまま使って、あのよく水洗いしてい
い、ね、
しっかりしっかり水切って、あのサラダ用の水切りあるじゃないですか、
はいはいはい、
葉野菜の水切るやつ、はいはい、あれでしっかり水を切って使うと水っぽくもないし、
いいですね、
美味しいですよ。
へえ、いろんなね、うん、食べ方がありますので、はいはいはい、どうぞ皆さんぜひこれあのお試しいただきたいと思います。であの面白かったなと思ったのが、はいはい、世界に広がる沖縄そばということで、ね、沖縄県内じゃなくって、はい、結局世界に羽ばたいていった県警人がその土地で沖縄そばを、
はい、皆さん食べてます。
ブラジル編とか、
ブラジル編、ブラジル、私もブラジルでそば食べました。そばをブラジルでって思ったけど、
うん、思った、
あれだけ沖縄の人がいるんだから、うん、そりゃそばもあるわいなっていう感じ。
そうですね、はい、ボリビアとか、はい、ハワイとか、
はい、
やっぱりそこでまあ、なんていうんですか、ふるさとの味をっていうことで、うん、皆さん工夫してますね。
そうですね、あるもので作るっていうね、工夫はされてますね、う
ん、なんかかまぼことかもね、川魚で作ったりとか、
うん、
ああやっぱりその土地にあるもので本当にね、いろいろやってるんだな、
はいはい、
でもそうかもしれない、自分も自分のね土地を離れたら、うん、はい、そのふるさとの味ってやっぱ離れがたいかも、
懐かしいもんね、うん、私だってお好みソースは絶対オタフクだからね
広島の女ありますよね、
はい、
で、ももと編集部としては、
はい、
ここはちょっと取材面白かったぞっていうありましたか。
どれも面白かったけどね、うん、まあちょっとさっき話した味の素の話、私は
味の素
一番引っかかってるのが、 そばについてとっても詳しく調べた論文というのが、三食品さんが、出されているものがあってですね、1980年だったかな、はいはい、にいろんな調査をされているんですけども、その中で、戦前明治大正明治の後半から大正昭和にかけて、その沖縄にあった、名店といわれるそば屋さんですね、の生き残りの人たち関係者にその1980年の段階で話を聞いてるんですよ、でその時に麺はどうやって打ちましたか、お出汁はどうやって取ってましたかっていうのを聞いてるんですけど、どこの店もね、出汁の中に味の素って書いてあるんですよ味の素かそっかみたいな感じで、
まあぶれないっちゃぶれないけど、
まあね、
でも時代ですね。
まあね、そうそう、それは私もそう思って、昔やっぱ昭和40年代ぐらいまでだと思うんですけど、家に必ず皆さん食卓にその味の素の瓶があって、何にでも味の素かけて食べてたと思うんですよ。私なんかも頭が良くなる調味料みたいな言われ方してたよな、そういえばって思い出して。
だから頭いいのか。
あ、そういうことなの。嘘、
うちもと摂取しとけばよかったかな
もっと私ももっと摂取しとかないとダメだったない
やいや、でも時代だなと思いますよ。
時代ですね。
でも今は結局、まあ、
逆にっていうか、まあね、
天然だし
って、そう、ね、化学調味料を使ってませんっていうのが今、見直されているので、面白いなと思いました。
本当ですね、まあ、そういうところからやっぱり時代って見えてくるもんですね。
だと思います。
さっきのね、あの試験場の検査じゃないけど、
まあ、あとなんかそばのトレンドっていうのもやっぱりあるので、あの豚が強い、豚だしのなんていうか含有量が強いっていうか、そういうだしが好まれた時代から、今割とあっさりめのそばだしが好まれてますよね、カツオベースのね。そんな風なトレンドもあるんだなとかね、いろいろ面白かったです本当に。
なんだろう、そば一つではないですけれども、みんながやっぱりね、あの好きっていうそばだからこそのお話ですね。
そうですね、まあ、人によってはさ、ほら油脂豆腐乗っけるのが邪道だとかいう人とかいるじゃないですか。
でもこういうなんていうのかな、ザ・スタンダードみたいな沖縄そばがあって、なんだろう、アレンジ麺、
ね、
もう多いのがね、
まあ、それはそれでね、いろいろバラエティも楽しいので、それはそれで、あの、美味しく食べていいかなと思うんですけどね。
そうですね、そういうね、アレンジ麺と定番も、やっぱりこう、自分の好きなものを求めて歩く楽しさっていうのもあるかな。
それはね、ありますよね。
ありますね。
はい。
まあ、離島なんかに行っても、やっぱり行っちゃうもんね、一回は。
そうね。その地元のそばっていうのを食べたいっていうね。それはありますよね。
ありますね。はい、まあ、本島でもいろいろ食べられるけど、やっぱりそこで食べる、
そう
ね、あの沖縄そばのうまさっていうのは、
ありますね。
ありますよね。
ね、
でも何ですかね、こう、なんだろう、沖縄県民のソウルフードっていう感じで言われる、
こ
ともあるけど、何が決め手だったんだろう。
なんだろうね。
何ですかね。
なんか身近にあって。わかんない。香川県の人とか、うどんをどういうふうに定義してらっしゃるのか聞いたら参考になるかもしれません。あっちがうどん県だったら、こっちはそば県、
沖縄そば県、ね、
沖縄そば県だと思うので、
そうね、なんだろう、みんなちょっと考えて、次沖縄そばの特集するかもしれないからその時までに桃と編集部に寄せて
ねえ、なんかこれ、まあ、今回初めて沖縄そばっていうものだけに、この単品特集みたいな感じのことを初めてやったんですけど、やっぱね、一冊だと足りないんだよね。
ほらね、
また続編、もうちょっとやりたいな、みたいな。
出ますね。またね、次は次の切り口があろうかと思いますけれども、楽しみにしております。あの、今回もこれ手に取ったらですね、絶対みんな食べに行きたくなるからね。
と思います。
お腹ペコペコの時に見といた方がいいと思う。
どうかな。あの、夜中は見ない方がいいかもしれないなって思います。
今食べたいになるから。
そう、飯テロみたいな感じになっちゃう。
さてと、まあ、32号はですね、今日もやっぱり沖縄そばということで、まあ、桃との切り口で沖縄そばを、あの、皆さんにご紹介しています。
はい。
さて、33号。
はい、次の号は絶賛今作ってるとこです。
12月末には出すぞ、
はい、出します
ということなんですが、
出すよと自分に聞かせ、テーマね、復帰後45年を振り返る。 実はね、はあ、5年前に復帰40年を記念した、はいはい、今こそ復帰について語ろうっていう、うんうん、あの特集があったんですね、はい、でそれからまあ5年経って節目の年なので、うんうん、だけどそうは言ってもその45周年終わっちゃうんだけどね、12月でね。
まあでも振り返るっていうのはちょうどいいんじゃないですかね。
そう思って、うん、あのやろうかなと思ってます。今度は前は復帰の前からその復帰ぐらい、1972年当時の話が多かったんですけど、うん、今回は72年から今に至るまでの中でどんなことがあったか、うん、変わったものは何か、変わらなかったものは何か、あったもの、なかったもの、いろんな視点から見たいなと思ってます。
なるほどね。
多分ね、今の20代とか復帰って言われても、うん、なんかすごい、うんね、歴史上の出来事みたいな、
遠いっていう感じかも。
そうそう、教科書とかテレビで見たぐらいの感覚なのかなと思ったり。
この間あの関わってる専門学校の学生に、うんうん、はいはいはい、私復帰前だよって言ったら、えってすんごい驚かれた。
すごい、多分それなんか多分すごい驚かれたと思う。驚かれた。歴史上の人物ですかみたいな感覚じゃない。
そうそう、母子手帳琉球政府だよって言ったらさらに驚いてました。
でしょうね、う
ん、死んだら価値が出るよって言ったら , 笑ってましたけど。
いやいやいや死ななくても今で十分価値出てるからさ
いやいや、でもね、そう遠くないんですよね、ドルの時代とかさ。
そうそうそうそう、そうなんだよね、
アメリカ言うと言われたところが。
そうそうそうそう、でもそうなんですよね。
私たちもだって、私は復帰の時は2歳だったんですね、うんうんうんうん、2歳だから分かんないわけですよ、うんうん、
まあ記憶はないですよね、
うん、だからその復帰の45年っていうのは、はい、まあ渦中にいて、うんうん、ね、よく分からない、客観的に見ないと分からないっていうのはあると思うので、
それはあるかも。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。なんかいろんな世代の人に考えてもらえるような感じでまとめたいなと思ってます、
はい、12月の末頃に出るということですので、
はい、頑張ります。
お楽しみに、
はい、
ということで、ももと32号最新号について、ももと編集部井上千鶴さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。78.0FM那覇。Your radio station.